お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
8月17日月曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道ケイトがお届けします。イラン軍の司令官はイラン国内でアメリカ軍関係者を殺害または拘束した人物に対し3万米ドル、オーストラリアドルにしておよそ4万2500ドルの懸賞金を支払うと発表しました。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイランへの地上部隊の派遣について可能性を否定していませんが、現在イラン国内で活動中のアメリカの地上部隊は確認されていません。ウクライナによる攻撃でロシア国内で少なくとも7名が死亡しました。ロシア国防省は今年最大規模の攻撃だとしています。ロシア当局の発表によりますと、昨夜からウクライナ軍の無人機822機を襲撃したということで、このうち数百機が首都モスクワを標的にしていたということです。一方、ウクライナの首都キーウでは国内最大級で最も歴史のある書籍市場の一つが甚大な被害を受けています。韓国国防省はアメリカとの合同軍事演習の開始を発表しました。この発表の数時間前にはトランプ大統領が今年の演習規模の縮小を発表したばかりでした。トランプ氏は自身の SNS、トゥルースソーシャルへの投稿の中で、北朝鮮を脅威とは見なしておらず、キム・ジョンウン総書記とは良好な関係を築いているとして、この演習は不適切で敵対的であるとの認識を示していました。アンソニー・アルバニージー首相は今週、タイのアヌティン・チャン・ウィラクル首相を迎える予定です。アヌティン首相にとってこれは就任後初のオーストラリア訪問となります。両首脳は水曜日にキャンベラで会談し、オーストラリア対戦略的パートナーシップ下での経済協力の強化に向けた議論を行う予定です。準移民数を削減するよう求める声が高まる中、トニー・バーク内務相は連邦政府がワーキングホリデービザの申請処理を減速させる方針であることを認めました。バーク氏はこの理由についての詳細な説明は避けたものの、バックパッカーの減少が農業に与える影響について問われた際には、主要な臨時雇用の受け入れ口は太平洋諸島からの労働者受け入れ制度であると説明しています。ニューサウスウェールズ州の反奴隷制コミッショナーを務めるジェームズ・コッケイン博士は、移民労働者が規制の不十分な派遣会社による搾取のリスクにさらされていると警鐘を鳴らしています。ニューサウスウェールズ州における移民労働者の雇用をめぐっては、27の団体で構成される連合が州政府に対し、労働者派遣に関する独立したライセンス制度を早急に確立するよう求めています。以上、8月17日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は SBS 日本語放送ポッドキャストをフォローするか、 sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。